皆さんこんばんは。今回灼熱ネトラジの司会進行を務めます塾生の海田です。灼熱ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある灼熱塾科、創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
はい、福岡から高田です。
塾生小島駅です。
SF 担当友野です。
坂本長谷こと大口です。
はい、そしてホラー担当海田こと私司会海田です。じゃあ皆様どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
これが穴があるときはちょっとあの事態収束してるかもしれませんが、あのマンションの旭化成のマンションの、まあ、
傾いてた
問題ですね。まあ、データあの失敗の陰徳みたいなもんですか。結局は気持ちよく分かったんですよ、あれを見て。皆様失敗を隠そうとしたことありますか。
隠そうとして隠しきれんかったみたいなのはありますよね。
うん、あります。
ありますよね、いろいろね。思春期の中学生のこととかね。
なんか隠れてない。
あ、バレてたんやっていう感じですよね。
うん、何年後かに分かるっていうね。
あ、私もあれを見てなんていうかもう失敗を隠したくなる気持ちよくわかるわと。うん、
でも結果隠した結果も後々に響いて大変なことになってしまってますからね。
そこで学習したりしますね。もう最初から言うといた方がいいね。
いやー言えへんかったんちゃいますか。あの言おうとしたらすでにもう立ってるマンションみたいな。
まあ、マンションはちょっと大事
ですからね。大事ですからね。
だけ人が住んでます。
確かその前にもね、どっかの別の会社で免震ゴム の数値が偽装されたっていうのもね、あるのも似たようなのがありましたよね。
結構みんな隠してますね。
やってますね。
というわけで私もこの秘密を隠し通そうと思います。はい、
はい、
そして、突然ですが中山先生お願いいたします。
はい、どういうふりやですかね。中山美津郎でございます。あれ、それ、まあ、朝日化成といい、朝日新聞といい。どうでもないな。
朝日つながり。
朝日つながり。かじも、いかんすよ。まあ、うちは、実家読売新聞やったんで。あえて言うときますけど。
そうなんですね。それではですね、今回のテーマは、リメイクと実写化をどう思われますかということで。はい。一時早まり入りましたね、もう。小説家のカラマンは漫画からアニメになって、そしてまあアニメから実写版と、あの一つの作品がもういろんな方法で、表現方法で広がりを見せていくわけですよ。それとか、あの昔の作品がまた、あの作り方変えてまた読んでるとか、CG とか使われたりね。で、その場合は新作じゃないんだけど、あの、こう新鮮やなとか、そしてあの、お客さんを取り込めると。そういうことで、リメイク版は、一時期なんかすごい流行りましたよね。もう、ヤッターマンとかガッチャマンとか、うん、ルパンとか、ルローニケンシンとか、はい、うん。はい。しかし、失敗も多いです。うん、はい。もう、目も当たらないし、うん、ファンもがっかりするし、うんうん。はい。で、皆様それについても、どう思われますか？反対派か賛成派か。
漫画からアニメとかにするのは絵から絵なんで割と成功してるのが多いんですけど、実写になると難しいですよね。そんな成功してるのって
あんまりない
ないですよね。
あの僕の印象なんですけど、90年代の半ばぐらいまでは成功してるやつは結構あったかなと思うんですよ。例えば近代少年の事件簿、あれテレビドラマですけど、
ロ
ードボーイさんがやったやつはあれはまだ比較的良かったと思うんですよ。で、
確かに
その後番組ぐらいかなでやってた、あの今度は堂本光一さんがやってた、あの銀狼怪奇ファイル、あれもともと長寿のシルバーウルフっていう、うん、ほぼ誰も知らないような漫画のドラマからだったんですけど、あれもね原作とはちょっと違うんですけど、あれもどっちかというと成功した方がかなと思いますしね。
うん、
でさらに古いところで言うなら、あんまり古いとどうなんでしょうね、スケバンデカとか成功したことあります？
あれがありますね、スケバンデカがあった、うん、うんそうでした。あれシリーズ化されましたからね、結構。
そう、うん、3まで結構出たし、劇場版まで出たぐらいなので、うん、だから昔の方がまだ成功してた率は高かったかなと思うんですけどね。
そうですね、うん、言われてみたら。
あかんのは、だから21世紀入ってから。
あのね、あの、 ああいうスケバンデカとか、あの、今回大英テレビとかってね、結構キッチュな、あの小泉京子とか、うん、山口百恵とかって、結構キッチュなドラマを、もう、あの、アホ丸出しやってた。そこは良かったね。
アホ丸出し、
うん、アホ丸出しやから、もうそこは笑ったーって言われながら、で今ね、真剣にやろうとしてるやん。
あ
そこがね、ちょっと俺と、じゃあ、いや、ちょっと肩抜こうや、とか、遊びやんって、遊び行こうや、そこ超大作って言ったり、なんか問題作ってやったりするから、B 級でいいやん。あのチャーリー・レンデルのね、あの俺見た時も、あのうまいことばかやってたから、うん、ああいうのはいいのよ。
あうん、肩の力を抜けと。
肩の抜いても、バカバカしいことをバカバカしくやろう。そうだったらいいねんけど、なんかちょっとね、なんかちょっと鼻につくようなことするから、嫌、
うん
うん、なんだよな。そうじゃないと。
なんか思ったんですよ。この間でもな、ガッチャマンとルパンと見たんですけどね。うん、もうあの途中でも耐えきれなくなりまして、ピッと。で、あのもう最初からすんなよと。うん、なんでしょう。肩の力を抜けと抜け、それ以前にね、根本から問題あるよなと思ったんですね、あれ。はい。何やねんやろうと。
そのルパンはあの目黒ゆきバージョンか、小栗旬どっちですか。
とりあえず小栗旬バージョンでお願いします。ご覧になったでしょうか皆さん。
小栗旬さんのは僕まだ見てないんですね。
見ないか。
目黒ゆき版しか知らない。
それはまだ
だいぶ昔報知新聞の報道で見たのがルパン三世をジャンポール・ベルモンドがやって、ジャニケタ平次を坂本二郎がやる。すごいなと思って、まあ未だになってませんけ
ど。なんかどうなのかなと思ってね。
どうなんでしょうかね。うん。あそこまでいたら結構面白いんですけどね。ガッチャマン、誰かこの中でご覧になった人いないでしょうか。もう
ガッチャマンは、
はい、見ました。
見てないです。
お先生
見ました。
ご覧になったんですね。
はい、曲から聞かれました。
あの共に悪口を語り合おうと思ったんですけど、
いやもういいです。
あれもひどいですね。
らしいですね。なんかそこまでひどいんやったらちょっと見てみようかと思うぐらい。
ひどいのがたくさんありましたよ。もうイートマンの実写版とか、
28
号の実写版とかも、
そうです
ね、ひどいひどい。もう
イートマンと鉄人28号まで行ったら、なんかこれ
ただ僕が見たいのがあってね、
はい、
もうまあ見れることはないでしょうけど、
はい、
巨人の詩の舞台版っていうのが新しい、
舞台
どんなんかな。消える魔球の巻とかで、消える魔球を舞台でどうやっ、もうね、見たくてしょうがないんだけど、見た人いるんかな。
投げるんですかね。
最近ですか。
いやもうだいぶ、巨人の星のテレビでやってた頃ですよ。
舞台化ですよね。
舞台すごいでしょ。どうやって、あの舞台でどうやって後楽園球場をまずというのはよくわからない。
うん、
まあ、ずっと長屋だけで、ね、総理で展開したのか分かりませんけど。
長屋だけですか。巨人の星ありますやん。それフォームドラマですよ。
うん、
はい、
ね、
いいでしょう。
舞台は
舞台か。まああの
そういう明日の女王の実写版もあったな。
あ、ありましたね。
あ、ドカベンの実写版も
あったですか。
昔あった。ノムさんが出とった。
案外出てますね、実写版。
いや、もう、相当、もう出てないのを探すの難しいぐらい出たんじゃないですか、昔は。
ゴルゴ13とかもね。
あった
ー、あった。ありました
しね。なんかものすごい、改作というか。
あの人、ゴルゴ13もいろんな人がやってありますしね。なんか高倉健さんとか。
え高倉健さんしてはったんですか。
ああ、やってました、やってました。
出てますかね、DVD。
角刈りだけで
それもすごい。
小連れ狼とか。
小連れ狼でもあれ実写は最初から実写
で、あれ漫画が最初。
あれ漫画だったんですか。
まあ劇画ですけどね、漫画という劇画。
小池和夫先生が原作で。
え、そうだったんですか。
そうです。
小島豪関先生とタッグでやって、
なんか意外なところに隠されている。
あれが映画とテレビと、和歌山富三郎さんで映画で、テレビは淀谷金之助さんがやりはった。 両方ともヒットしましたね。
ヒットしてますね。
和歌山豊三郎の子連れを神は我ら親子見えるものを行くものどうだよね。夜だけですけど我ら親子見える窓を行くもの
ちょっと違うなんか違う、うん、
だいぶ違いました。
だいぶ違います
ね。ヨさんちょっと病気なん
でちょっと顔が悪いなんだけど顔が悪いね。オカミと
体もちょっと細くなっちゃう病気なとやから多分
あすごいのありました。ドラゴンボールの実写版ってありましたわ。
あーあハリウッド映画としては珍しくこけたというあの
たな
こけたんだ
こけた
こけるべくして
こけるべくして
しょうがない
よ、ね、
うんでもハリウッド映画なんかでは比較的そのリメイクとか実写化は成功してるものが日本よりも多いというような気がするんですよ。あのバットマンなんかあれもともと漫画ですからね。
あそうですね、
まあ、あれも1952年とかの作品がまだ続いてるっていうやつですけど、アメコミ系は大概
そうですね。
しますし、
アメコミはどっちかというと、まあ、映画の世界を演じしたようなもんやから、まあ、日本の漫画とかとはちょっと違うんでね。
そうですよね。あのどうしてもなんかこう無理が生じるっていうんでしょうか、うん、しかもあの実写版にしたらねなんか変なオリジナル入れませんか。
入れるな。でしょ、宇宙戦艦ヤマトそうだったもん。
でしょ戦艦ヤマトもそうだしね、あのあれもそうだった。ルパン三世もね峰不二子のお兄ちゃんですよ。信じられますか。もうもうそれをした瞬間ちょっと消そうかなと思っちゃったぐらいし、もうなんでそんな変なオリジナル入れるんですかと。映画業界の詳しい中山先生お願いします。
知りません
、まあ、入れざるを得なかったのかもしれませんし、なんかこの
なんかプロダクションとの契約とかね、ちょっとうちからこういう役者ちょっと出してくれとか、出ないとこの役者出せへんぞとか、まあ、いろんな芸能界のそういうのもあるんですよ。
大人の事情が、
大人の事情が。で監督者もプロデューサーにも言うわけで、これなんでこんなんしたんですかじゃあ、お前、あの役は使えないよとか、なんとかもう役取ってよとか、攻め合いの僕っすよとか、打楽っていうのは僕ですよ、まあいいからいいから、次取らしてやるからさとか、そういう、まあ、芸能界 のやり取りがきっとあるように、私は思いますね。
ありがとうございました。意外なことにね、あの、変態仮面って皆さんご存知でしょうか。
はいはい、
見ましたよ、あれは。
みんな見てる。あれは意外に私あの評価いいんです、うん、私的には実は、うん、確かにあのオリジナルは入ってますね。
まあ、バカバカしくやってた感じ、
あのバカバカした素晴らしいであの思ったんですよ、あのガッチャマンとあれがあのルパン三世がダメで、なんであの変態仮面は私の的にはオッケーなのかと、つらつら考えたらあの案外こうキャラクター壊してないでしょあれ、
うん、
うん、
え、単に変態がするなんてい
やまあ単に変態なんですよね。はい、あの演技としてはもう学芸会なんですよ正直言うて。でもあの原作も非常にバカバカしいんですが、映画もかなりバカバカしいんですよ。これもちゃんとあのある意味原作の空気に忠実なのです、うん、はい。
さっき先生がね言わはったようにやっぱこう肩の力抜いて見れるっていう前提が大事。
そうですね、それはバカですでいいんですよ。だからそれをなんか語ろうとするじゃないですか、いらんことをやろうとするじゃないですか、うん、それを対策に見せたりとか正月映画とか興行収益ナンバーワンとかやろうとするじゃないですか。そこは気に入らない、
うん
うん、バカでいいじゃないですか。
バカでいいんですか。
変態は変態で、
変態は変態でいいん
ですよ、うん、最近成功した感じですね。あの青い炎、
あ、
ヤギラユーラユーヤさん、うん、
へえ、
島本和彦先生の、
ああ、
芸大、大阪芸大時代のちょうど先生らの時代の前後の話。
あ、それはまだ見てへんわ。面白い。
バカバカしく、もうめちゃくちゃオーバーな演技でやってありますからね。あれも深夜放送やったと思うんですけど、あれも視聴率も良かったし、なんか評判もめっちゃいい。
バカバカしくないとダメなんでしょうかね。
こういうのが漫画に合ってるのかもしれないで、なんか。
そうですね、まあ、あの漫画とアニメがね、あの相性いいの分かるんですよ。漫画ってもうアニメもともと絵だし、あの静止画がちょっと動いて声出すぐらいもんだと。 でも小説から実写っても結構これ危ないなと思うんですよ、うん、そうですね、宮部みゆきさんの小説が一時期何だったかな、ソロモンの偽証か、うん、あれも映画化されております。そして浅田次郎先生もかなり映画化されております。
僕はまだその原作は読んでないですけど、評判はめっちゃいいって聞きますけどね、ソロモンの偽証は。
ああ、そうなんだ。
もともと映画って基本的に小説から原撮ってきて映像化してるから、個人的な相性はいいのかなと思ってるんですけど、小説の方が漫画とかより。
ああ、そうですね。
東野圭吾先生の作品とかは大概何かしらで映像化されて大概うまくいくという、
うん、
探偵ガリレオなんか特にそうだったです。
ああ、あれはうん、
京子夏彦の原作は映画化失敗です
ね。なんでやろ
う。あれ多分原作の迫力
が出てるんじゃ
ない。そうなんですよ、
小説特になんか文章の
だから、
そうそうそう、
だから形にするんじゃないのかもしれない、京子ワールドっていうのは。
うん、
うん、
本当にもう小説、
うん、だと、ストーリーいらないとしやから。うん、
ですよね。SF 小説とかはね、実写した方、実写化の方がまあいいとは言わないと、
うん、
大概成功してますけどね。
きっと SF 小説はきっと SF 作家がもう小説書きながらも映像の中で妄想してこんな案内で、もう映像を思い浮かべて書いてんちゃうかな。
あ、うん、ビジュアル的な小説と言いましょうか、
うんうん、SF はそういうとこあるやな、 SF とかホラーとかっていうのは、うん、
そうですね、ホラーも確かに映像化した方が面白い。ベルサイユのバラは実写化したら、
あれも成功したっちゃいます。舞台版で、
うん、宝塚版に成功してますね、うん、あれは、うん。っていうかそのものじゃん、ベルサイユのバラ、宝塚ってもう一体化してるじゃんって感じですよ。
あれは時代劇の大スターの長谷川一夫さんっていう方がいらっしゃって、でベルサイユのバラをやるときにその演技指導というをやったらしいんです
よ。
でどうやったら瞳を光らせるか。例えばここです。ここに照明がある。だからあの照明の方に向かってお客さんにこう顔を見せながら瞳をこうやったら、照明の光で目がキラキラ光ってるように見えるとか。
映画ではやるんですけどね。
やるんです。
映画ではやるんだ。だから映画はカメラでアップでやってるから、キラキラとか光で。舞台は広いでしょ。
うん。
まあ難しいよね。
あの人は頬に傷があるんですけど、
はい、
まあ、松竹にもともといて、で東方に移ったんですよ。で裏切り者って顔切られて、で傷が残っちゃって、なんでその照明とかすごく気使って、この傷があんまり目立たへんようにとか、どうやったら自分がかっこよく映るかっていうのを、照明に関してはすごい技術力持った俳優さんだったらしくて、だからそういう舞台とかでも照明とか、そういうどこをどう見たらお客さんにどう見えるかっていうのを全部分かってらっしゃったらしいんです。それでベルサイユのバラとかであれ鍛えられて、皆さんすごい大ヒット、ロングランになって、もう今宝塚のあれですよね、もう名物というか、
ドル箱ですよね、
なってますもんね。
話は変わりますが、その頬に傷があるっていうのは昔安藤信夫さんっていうすごい役者がいて、これほんまの役だったら、安藤組の組長やったのが、ちょっとかっこいいから、映画会社が松竹がスカウトして映画俳優になってる。ヤクザ。
ヤクザ。
胸と白をボコボコにしたって。
なんて言ってくれた
の？東映に移籍したんだ、この人。
うん、
で当時、五社協定、どんなことしちゃあかんねん。
はい、
うん、あかんから、正直の人が、で、安藤さんに、ダメですよって言ったら、知らなかったんだよ、言ったら、それで許されたらしい。
まあ、ヤクザ
やから。ヤクザ。ヤクザやから、しょうがない。
いいんですか？
何話だったっけ？
そうなんですよ。私もちょっと忘れちゃいましたよ。はい、
最近アニメは実写化されるよりも舞台化される方がなんか多くなってきてる。
あ、
ね、
例えばテニプリコとテニスの王子様、
はいはい、
あれはむしろ舞台の方がなんか似てあるんちゃうかいうぐらいのなんか作品になってますし。
そうなんだ。
そうです。で、あれはアニメではないけど銀河英雄伝説も舞台になったりとか、
はいはい、
しますし、宇宙戦闘のシーンどうするんだみたいな。
そう、私もそれ悩んだ。
だから指令室のシーンでやるのかなっていう感じですよ。
そうそうそう。
とか、あと変わったところではコードギアス反逆のルビウス。
え？
あれを舞台でやると。
あれやるの？
そう。でしかも あの中にナイトメアフレームっていうロボットが出てきて、
うん、
ロボットの戦闘シーンっていうのも見せ場の一つなんですけど、あれどうすんねんと誰もが思うのをどうしたかっていうと、うん、あの人間よりもちょっと大きいサイズのロボットの人形っていうのを作って、はい、それをあの役者さんたちが一人は腕持って一人は足持って動かしながらやるっていう
巨大マリオネット、
そうだから文楽からヒントを得て、ね、ほんま、あのやったっていうそういう演出をして、なかなかそれはそれで面白いというので話題になりましたね。
でも結構舞台ってあの昔から例えばワークダーのニーベルムのイベントで巨人が出てきたりだとかすごい話だけど、ちゃんとそれはやっぱ工夫してやってるもんな。巨人は巨人に見えるようにするし、うん、ワルキューレはワルキューレであの、ね、女選手が空飛んでるようにするし、まあ、だから舞台って約束事さえもあればそれで自由時代にあの握れるじゃないですか。
うん、意外ですね。舞台が一番制約多いと思った。
だから想像の世界ですから、舞台って。
ああ、そうか。
うん、で映画は逆に全部 VR にしちゃうから、うん、余計難しいのかなと。世界から作っていかないからね。舞台は、まあ、そういうもんですわって言ったら、そういうもんやね。
落語とかでもそうですもんね。
そうそう。
桂米朝師匠の本能寺とか、あれもそう。本能寺とかも、舞台で一人でもう全部その、歌舞伎の演目は全部一人でやってしまうっていうすごいやつなんですけど、それもね、あの大きさとかそういうのも全部計算されて手元だけでやったりとか。
落語ってすごいです。落語ってあの月宮殿星の都で月に行く話もあるし、地獄ばっけもうじゃんってあの地獄に行く話もあるしね。もういろんなところいろんなところに行くんですよ。落語って行けるんですよ。うん、すごいですよ。
そうですね。うん、何でもありですね。
何でもあったら。何でも。だシンプルなものほどなんかそういうものでやりやすいのかなと。で映画ってシンプルじゃないのでやっぱほんまに作り込んでいくから、うん、うん、だからどっか無理が出るのかなと。だからある程度想像で埋めるわけですよ、視聴者が、うん。うん。映画はそれを許してくれないのかなと。うん、想像で補うべきところを見せちゃうから、あそれ違うやんっていうことになっちゃうんじゃないかのが映画の場合は。
うん、そうですよね。どうしてもなんかこうイメージありますからね、一人一人の。
でも舞台の場合はもう本当に舞台と役者さえいれば何でも可能ですからね、うん、やることは。宇宙やって宇宙になりましたね。
あ、そっか。
うん。地獄やって地獄になりましたね。
うん。
うん。甲子園球場でなりますしね。
なるかな。
なりますよ。うん。
何年か前に劇団のキャラメルボックスさんが、
はい、
あの SF 小説で有名な夏夜の扉を、
はいはい、
あの完全舞台化しはったんですよ。
あれしたの？
そうだからあれ、まあ主人公は人間だけれどもそのパートナーとして猫が出てくるとか、はい、あの途中であのコールドスリープはするわ、未来から現代に戻ってくるのにタイムスリップはするわっていうので結構いろいろやるんですけど、ちゃんとできてるんですよ。
舞台すごい。
そう、うん、あの何にも突っ込むところがない
。そうですよね。あの考えたらおっしゃる通り、そんなに作り込まなくても相手のイメージっていうんですか、うん。うん。それさえまあ共有できればというか。
うん。うん、いや僕も階段語ってますけどね。もう一人で。
そうですね。
椅子さえあれば。
椅子さえ。
もうどんなもんでも表現できますから。
ですね。うん、そして先生これ私にしてみたかったんですけどね。先生のあの。新人袋も映像化されてますね。
はい、はい、
はい。ここの部分だけはちょっと
大事。面白いのがね、あの、はい、まあ、原作が僕と木原博一でしょ。はい、なら、あの、僕は木原が拾ってきた話を映画化して、木原は僕が拾ってきた話を映画化して。うん。不思議でしょ。
はい。
うん。きっと自分が主題してきたものっていうのは映像化するときに、あれやこれやって、現実不可能なことを考えちゃうんだよね、きっと。
あ、
だからまあ相手が取材したちょっとあやふやなものを映像化する方がやりやすかったかもわからない。だから原作者って絶対なんかケジつけるわけですね、映画したら、うん、いやフレミングはショーン・コネリーのジェームズ・ボンドに文句垂れたしね。
う
ん、
そうでした。
うんうん、あの柴田連太はあの眠り京志郎の市川ライドに文句つけたしね。うん、
思い出した。
尾上一等も文句つけたんですよ、原作者は。
そうでした。
うんうん、で田村正和でやって見事失敗しました。でこんなん考えてたんだ。
うん、そういえばシャイニングも
だ, そうです、うん、だから、うん、そうなの。だから原作者が自分のイメージ通りに忠実にやろうとすると絶対失敗するんです。やっぱり持ち屋持ち屋でその映像屋に任せた方がいいのだと思うんですよ、うん、
それでもまあ原作者の思いはありますか。やっぱりない
です。でもシャイニングはキューブリックみたいな超一流の監督をやってるんですよ。
そうですね。
それにも答えたかもな。
うん、そうですね。
それすごい監督がそうはいないからね。
うん、まあスティーブン・キングといたしましても何かこう何やら言いたいことはいろいろあったようですけどね、見てると。
まあだからまあやっぱりそこは少年と映画の違いで、
あ、うん、そうですね、うん、どうしても相入れない部分
が、だからそこはもう OK ですよ、何しまってもいいですよって言ったのが怪物のマサイの流れてめっちゃ、うん、あれはもう原作を渡したからにはもう煮るなり焼くなり好きにから誰が何で言いませんかって。だから文芸の映画化で一番成功したのは実は怪物の娘さんじゃないのかなと思うんだけど、原作より映画の方が有名ですかね、あれは。
知れもき
原作読んだ人ってはもうれんでしょ、映画で見た人はいるでしょうけど。
映画
や原作の人は口出さなかったけど、プロデューサーが口出しすぎた。
原作はスカレットじゃない、パンジーやからね、こんな名前が。
それは、うん、
やっぱスカレット・ハラのがかっこいいじゃないですか。
スカレット・ハラですね、それはもう、うん、
そういうふうにまあやっぱり映画はやっぱり映画屋がやった、でも映画屋もバカなやつがおるからな。
うん、思ったんですよ、あれを見て。失敗する実写化映画の条件でも考えてみたんですね。キャラクターはそっちのけなんですよ。うん、この設定だけをなんかこう、例えばガッチャマンだったら、あれ何、5人組だったっけ、うん、5人組か。空飛べる5人組と。で、悪いやつは戦ってるぞと。もうその設定だけをね、重視して、もうあとはもう、適当にこね回すと言いましょうか、都合のいい方に。それが、で、ルパン三世、泥棒4人組の話か。この設定のみを重視して、あとはもう、変なオリジナリティしたりどうこうとか。キャラクター重視したら良かったかもしれませんね。
キャラクター重視すると時間食っちゃうのよ。キャラクターの説明とかせんとダメでしょ、映画の中で。うん。うん。だからそれを、でももう ほぼ90本とか決まってるのよ。うん。映画の上映時間って。うん。そうなると、その中でも詰め込むと、もうストーリーを追うしかないんだよ。リングがそうだったらしいから、高橋宏さんに話聞いたら、リングがそうやったって。もう90本ってもう決まってるんだから、その中で、原作はもう、キャラクターの ところも全部排除していくじゃない。
ああ。
そんなキャラクターシンプルにする。あれは原作では、男と友達が大学教授だったら、それをもう夫婦にしちゃうとかね。
うん。
うん。で、奥さんの方は、松島奈々子の方は、もうあれじゃないですか、パッとこう、手振れたら、パーッともう霊感がなんか頭の中に蘇ったとか言うと、もうシンプルにしていくわけ。で、映画は、原作はもっと緻密に、どんどん謎を追っていくわけで、それは、映画ではできないって、うん、っていうのもある、
うん。やっぱり都合というもんでしょうか。
だから、媒体が違うんです。
媒体違う。
そうそう。うん、だから、ピカソのゲルニカを、これと水彩でやってっていうのと一緒で、困るでしょ、うん、水彩これとか言って。
シナそれなんかすごい作品が出てきた気がしました。
日本一の、日本の大会にあったとしても、きっとブーイング出ると、ちゃうよ、それはちゃうやろみたいな。そういうことじゃなかったもんですね。
なるほど、
うん。
そういうわけで、はい、そろそろ音楽が流れてまいりました。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見、ご感想など、サイトをメールフォームまでお送りください。最後、何かありますか。
今、NHK で、サンダーバードのリメイクをやってるんですよ。あれがおそらく今一番面白いリメイクだと思います。
見ましょう。はい、
ドラえもんを CM で実写化したやつがありました
ね。
あれジャンベロもジャイアンでした
。ジャンベロがドラえもん
ドラえもんでした。あれは
ものすごい飛躍があって、あれはあれで面白いから
。あれは成功してます。はい、
眠り教師の裏話で田村正和さんバージョンあるじゃないですか。あれに出てきた敵役の方がやっぱ眠り教師は雷蔵さんじゃないとなって言ったら次の日から呼ばれなくなった俳優さんがいらっしゃるんです。はい、芸能界って怖いですね。
怖いな。
はい、
まあ、ファンなんですけど高橋留美子さんの作品が実写化されたい、実写化してもらいたいなと思いますね。
う それでは西郷先生、
はい、この怪談が映画化になればなと、
あ、
ただしてくれないかなと思っております、
はい、それではさようなら、
さようなら、
さようなら。